先週から私たちは信仰者と罪に関して、もっと言えば壊れた関係を修復するための8つの要素について学び始めました。私たちはそれぞれ悩みにおいて日々さまざまな困難や苦しみに直面するわけですけれども、その中でも特に同じ主を愛する兄弟姉妹との間に争いや亀裂が生じるような時、御言葉からどのように応答するべきなのかを考え始めたわけです。今朝もその続きを見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は第二コリントの7章をお開きください。今日は特に6節から7節のところを学んでいきたいと思います。でもその前に非常に大切なことになりますので、この手紙を記した時のパウロの置かれていた状況、何よりもパウロとコリントの教会との間に起きていた出来事について、先週見ましたけれども、もう一度思い返してみてください。皆さん、この手紙を記したパウロはどのような状況にいました？パウロはその信仰ゆえ、キリストの福音のためにありとあらゆる迫害や困難を経験し、広く苦しんでいました。彼の身には数え切れないほどの危険が迫り、その命までもが何度も何度も脅かされていたわけです。第二コリントの4章の8節から9節のところにも、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません。こうしてパウロは人間的に考えてみれば、容易に希望や喜びというものを失っても仕方のないほどの、そんな痛みを味わっていました。まさに彼自身が口にしていたように、キリストにイエスに会って経験に生きようと願っていた彼は大きな迫害をこの世から受けていました。でも彼が経験していた苦しみはこの世からのものだけではありませんでした。彼は教会の外に問題を抱えていただけでなく、教会の中においても、もっと言えば自分の愛していたコリントの兄弟姉妹によっても傷つけられ、大きな悲しみを心に覚えていたわけです。じゃあ皆さん、パウロとコリントの教会との間にはどんな出来事、どんな問題が起こってました？コリントの教会は自分たちのために犠牲を払って、福音や御言葉というもの、そういったものを熱心に教えてくれたパウロの働きを裏切るような行動をとっていました。彼らは教会に入り込んできた偽教師たちを受け入れたばかりか、彼らの語る間違った福音や教えというものを信じるようになっていたわけです。またそれだけでなく、彼らはそんな偽りの教師たちが流すパウロに関する嘘や非難というものも問題視するのではなく、そのまま信じて受け入れていました。彼らはパウロのことを守ろうとはしませんでした。コリントの兄弟姉妹たちは、教会が誕生するその時、1年半というその時間を共にして、自分たちに愛と熱心さを持って仕えてくれたそのパウロの姿を忘れて、後から突然入り込んできた偽教師たちと一緒になって彼のことを咎めていたわけです。どれほどこの事実はパウロにとって辛いことだったでしょう。しかし、コリントの教会を心から愛していたパウロは、その状態で、そのままの状態でよしとは当然しませんでした。だからこそ彼は彼らの元を直接訪れて問題を正そうとしたわけです。しかし、この訪問は残念ながら悲しい結果に終わりました。コリントの教会は間違いを認めなかったばかりか、ある人物はパウロのことを教会全体の前で激しく非難し、侮辱までしたわけです。そしてあろうことか、教会もそんな罪を犯した人物を正しく裁くのではなく、逆に罪を正そうとしたパウロを拒絶し、攻撃したわけです。この訪問はあまりにも大きな悲しみと痛みを パウロの心にもたらしました。そこで受けた苦しみが痛みがあまりにも大きかったがゆえに、彼は再び彼らのもとを訪れることさえ望めなくなっていました。非常に大きな失意の中に彼は置かれていたわけです。でも皆さん、それでもなお、そんな状態になってなおパウロはコリントの教会を変わらずに愛してました。だからこそどうにかして彼らが間違った歩みから立ち返ることを祈り求めながら、その罪を厳しく責める手紙を書き記したわけです。その時に抱えていた思いについて、第二コリントの2章の4節にもこのように記されてました。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためでなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。ってパウロの愛はどんな時も変わりませんでした。こうして彼は愛する兄弟姉妹を思って涙ながらに手紙を記し、その手紙を自分の代わりにコリントに届けてくれるようにと、同労者であるテトスに託して彼を送り出したわけです。送り出されたテトスは当初教会に手紙を届けて、その手紙にコリントの教会の人々がどのように応答するのかを確認した後で、トロアスという場所でパウロと落ち合う予定になってました。さて、テトスを送り出したパウロは予定通り様々な思いを内に抱えながら、その待ち合わせの場所であったトロアスへとやってくるわけです。そこでテトスのことを待ってました。でもどうなったかって、結局のところ彼らがその地で再会することはかなわなかったわけです。その場にテトスが現れませんでした。だからこそパウロの不安や心配というものはピークに達していました。その心には平安など一切ありませんでした。そしてそんな彼はそのトロアスの地で待っていることが、ずっと待っていることができずに、テトスとどこかで出会えないかというその願いを抱きながらマケドニアへと向かっていくわけです。前回も触れましたけど、トロアスからマケドニアへと向かっていくその道中の彼の持っていた葛藤であったり、彼の持っていた動揺した思いというものを私たち容易に想像できますよね。どうしてテトスは待ち合わせのその場所に現れなかったんだろうって、何かコリントの教会で新たな大きな問題があったんだろうかって、私のことを非難した人たちが今度はテトスのことを非難して恥ずかしめていたりはしないだろうかって、またコリントの兄弟姉妹たちは私の書いた厳しい手紙を読んで今度こそ罪を認めて悔い改めてくれるんだろうかって、それとも自分のこの厳しい手紙を読んでやっぱりパウロは愛のない人物だとそう非難して罪の中を歩み続けるんだろうかって、こうしてコリントの兄弟姉妹との壊れた関係によって生じた大きな不安や恐れというものを抱えながら、彼はマケドニアへとやってくるわけです。そしてその地に到着してからのことが、今回私たちが学び始めたこの7章の5節から16節の部分に記されていました。このように5節は始まってましたよね。5節を見ていただくと、一番最初こう書いてました。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。彼はトロアスにいた時も大きな悲しみを、不安というものを抱えて、心には一切の平安はありませんでした。でもマケドニアにやってきたそのパウロも、そのパウロの心の状況は何ら変わっていなかったわけです。その時にも彼は少しの安らぎをも見出すことはできませんでした。でも皆さん、話はそれで終わりではありませんでしたよね。そんな傷ついて嘆き悲しんでいたパウロの様子が、この5節から16節の間で一変していたわけです。どうしてかって、それはずっと会いたかったテトスと マケドニアの地で合流することができて、そしてその彼からコリントの兄弟姉妹たちが罪を悔い改めたんだというその知らせを聞いたからでした。あれほど固くなで過ちを認めなかったその者たちが罪を認めて心砕かれたことで、こじれた関係が改善へと向かっていくわけです。そして皆さん、その結果驚くべきことがこの部分の最後の16節のところに記されてました。皆さん、ちょっと7章の16節見ていただくと、16節のところにこう書いてました。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいますって。確実に壊れていた関係は変化してました。あれだけ自分を悲しませたコリントの兄弟姉妹たちに対していろいろな思いを持ってたわけですけれども、でもパウロは最後には確固たる信頼を彼らに置くことができるようになっていたわけです。では皆さん、パウロは一体どのようにして彼らに全幅の信頼を置くことができるようになったんでしょうか。コリントの教会との関係が修復されるにあたって具体的にどのような要素があったんでしょうか。そのことを先週から私たちは皆さんと一緒に考え始めたわけです。なので先週、背景の振り返りというのはここまでにして内容に入っていきたいと思います。で、前回も言いましたけども、皆さん、私たち救われた後も罪を持っている一人一人にとって、聖書が関係について、人間関係についてどのようなことを言っているのかということを正しく理解しているということは非常に大切なことになります。だからもし今まさに兄弟姉妹との間で問題を抱えている人がおられるのであれば、もっと言えば兄弟間でなくても夫婦間の間であろうが、親子間の間であろうが、さまざまな人間関係において難しさを覚えている方がおられるのであれば、よくパウロの言葉に耳を傾けてください。また感謝のことに今はそのような壊れた関係はありませんよという方も、さっきも言いましたけど、救われた私たちはみんな罪を持っている以上、この先私や皆さんが誰かに対して罪を犯すことや、反対に誰かに皆さんが罪を犯されるということは必ずあります。だからこそ、そのような場面に直面したとき、私たちに問われるのはどのように聖書的に向き合うかどうかです。そして神様は私たちにこの御言葉を通してどのようにして向き合うべきなのかということをはっきりと教えてくれていました。なので私たちは神様の栄光を表すものとして、御言葉を実践する、御言葉に従うものとして、一体何が教えられているのかをよく考えて学んでいきましょう。ということで、一度皆さん御言葉をお読みしますので、今日は5節のところからテキストである7節のところまでお読みします。5節から7節読みますので、ぜひ追ってみてください。マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし、気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれていますって。あふれましたって。さて、前回から私たちは壊れた関係を修復するための8つの要素を見始めました。今日はその2個目を見ていきたいと思うんですけども、その前に1つ目にあったことを少し思い返してみてください。一つ目として見たのは、慰めを与えてくださる神様でした。コリントの教会との関係で思い悩んで苦しんでいたパウロのその弱った心に慰めを与えていたのは、他の誰でもない神様だったわけです。6節のところにこう書いてました。しかし、気落ちしたものを慰めてくださる神は、私たちを慰めてくださいましたって。 外側からの激しい迫害に加えて、コリントの教会との関係においてもひどく心を悩ませていたパウロは、文字通り肉体的にも精神的にも疲れ果てていました。しかしそんな絶望的な状況にあったパウロは、神様のうちにこそどんな困難な状況にあろうと自分を励まして奮い立たせるその力があると固く信じていたわけです。そしてその通りに神様は働かれ、意気消沈しどん底にいた彼を引き上げて、その心に大きな喜びと慰めというものを与えられたわけです。皆さん、私たちも同じです。私たちもさまざまな問題や困難というものを抱えることがあります。しかしそんな中でも私たちはいつも安心して身を委ねることのできる、そんなお方が共にいるということを私たちは覚えていられるわけです。だからこそ問題に心を奪われるのではなくて、この慰めを与えてくださる偉大な神様に信頼して、その力により頼むということ、この方が与えてくださる慰めの力により頼むということ、それがまず一つ目に壊れた環境を修復するために必要な要素でした。さて、続けて今日私たちが二つ目に見ること、壊れた環境を修復するための二つ目の要素ですけれども、それが6節7節に挙げられてました。二つ目の要素は準備されていた恵みの態度です。二つ目の要素は準備されていた恵みの態度です。一体どういうことかって、皆さん6節7節をもう一度よく見てみてください。特に心の底から再会を待ち望んでいたテトスと合流したそのパウロの様子、彼の態度に注目してみてください。このように書いてました。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持ってくれること持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれましたって。今一度想像してみてください。テトスに再会するその時までパウロは深い悲しみや痛みというものを覚えてました。自分にのしかかるさまざまな不安や苦しみによって心は押しつぶされ、意気消沈し希望を見出せずにいたわけです。しかしそんな気落ちしていた彼に対して、慰め主である神様は憐れみを示し働かれました。そして何より彼が望んでいたテトスとの再会をやっとのことで果たすことができたわけです。皆さん、テトスの姿を遠くからパウロが目にしたときに、彼の心はどれほど安心したことでしょう。自分の方にやってくるそのテトスの姿を見たときに、どれほど彼の心には大きな喜びが慰めがあったでしょう。テトスとして再会したことによって、彼のうちにはそんな大きな喜びが与えられていたわけです。しかしパウロの心に喜びをもたらしたのはテトスとの再会だけではありませんでした。テトスと再会したパウロは彼からある知らせを聞かされるわけです。何かって、それこそパウロがずっと祈り求めていたコリントの兄弟姉妹たちの悔い改めでした。7節にこう記されてましたよね。7節に、ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれましたって。もちろん友人であり愛する兄弟であるテトスと無事に再会できたということは、彼にとって何よりも素晴らしい喜びであったのは間違いありません。しかしそれ以上に、あれだけ固くなでパウロの言葉を受け入れようともしなかった、そんなコリントの教会が厳しい手紙を読んで心砕かれ、悔い改めへと導かれたわけです。 でここで特にそんな彼らの悔い改めに関してパウロはテトスから大きく3つの言葉で報告を受けてました。3つの言葉で、彼らの悔い改めには少なくとも皆さんここでは3つの要素があったわけです。でこんな言葉が使われてましたよね。コリントの兄弟姉妹がパウロに対して慕っていること、嘆き悲しんでいること、そして熱意を持っていてくれることって3つありました。慕っていること、嘆き悲しんでいること、そして熱意を持っていてくれること、ってそのことを知らされたわけです。でも皆さん、それぞれどういう意味なんでしょうか。一つ目に出てきていたこの慕っていることという言葉ですけれども、これにはもともと熱望とか強い願いという、そんな意味が含まれています。熱望とか切望とか強い願いという、そんな意味が含まれています。そしてこれと同じ言葉が第一テサロニケの3章の6節ではこのように用いられるわけです。第一テサロニケの3の6を見てみると、またあなた方がいつも私たちのことを親切に考えていて、私たちがあなた方に会いたいと思うように、あなた方もしきりに私たちに会いたがっていることを知らせてくれました、って。ここでしきりに会いたがっていることというふうに訳されている言葉が、慕っているというものと同じになるわけです。つまりコリントの兄弟姉妹たちがパウロのことを慕っているというふうに口にしていたこと、慕っているというのは彼らがパウロと再びまみえることを、再会することを強く願っていたということです。思い返せば確かに彼らはかつてパウロが訪問してきたことを喜ばずに、彼の指摘を受け入れなかったばかりか非難して追い返しました。その扱いがあまりにもひどいものであったからこそ、大きな痛みを負ったパウロはもう二度と訪問なんてしたくないという、そんな思いまで抱いていたわけです。しかしそんなひどい振る舞いをした彼らの心というものは変えられました。彼らは自分たちが深く傷つけたパウロに再び会うことを、そして何よりその関係が修復されることを強く願うようになっていたわけです。ですからコリントの兄弟姉妹たちはパウロにもう一回会いたいと、再会したいという、その強い思いを持ってました。でも砕かれた彼らの心の内に生じた思いというのはそれだけではありませんでした。2つ目にあったのは嘆き悲しんでいることという言葉でした。嘆き悲しんでいること、それはその通り、そのままですけれども、要するに彼らはパウロに会うことを単に絶望していただけじゃなくて、自分たちが以前パウロに対して罪を犯して苦痛を与えたこと、自ら関係を壊してしまったこと、そういったことを激しく後悔して嘆き悲しむ、そんな思いが彼らのうちには生じていたということです。彼らは自分たちのために犠牲を払って愛を示してくれていたそのパウロを見捨てて、偽教師たちの言葉を信じたことがいかに愚かであったかということを気づかされました。またそんなパウロを教会全体の前で悪意を持って非難した者から守るんじゃなくて、一緒になって非難をし、その問題を正しく扱わなかったということを深く後悔していたわけです。彼らはパウロに対して何よりも神様に対して愚かな罪を犯したんだとそう認め、そのことで涙を流して悔やんでいました。ですからコリントの兄弟姉妹たちはパウロに会うことだけを願っていたわけじゃなくて、パウロに会ってパウロにしたことを悔やんでいたわけです。そして最後3つ目にあったのは熱意を持っていてくれることでした。この熱意を持っていてくれることって、言い換えればコリントの兄弟姉妹たちというのは自分たちが犯した罪を認めてそれを悲しんでいただけじゃなくて、その問題や過ちというものを正しく扱おうとすることに熱意を持っていたということです。彼らは単にやったことに対してごめんなさいと、間違ってましたと悲しい思いを抱いていただけじゃなくて、 やったことに対して間違っていたからそれを正そうというそのことに関する強い思いを持っていたということです。でその一つの例として見られるのがこのパウロのことを公の場で非難した人物に対して彼らが成した教会回帰でした。見てきたように罪の中を歩んでいたその時は彼らは教会全体の前でパウロのことを恥ずかしめた者に対しては何もしようとしませんでした。でもそのことを悔い改めた彼らはその人物に回帰を施して教会から追い出したわけです。彼らはそれほどまでに自分たちの間違った行為を正すということに熱心に向き合っていました。でその熱意というのがあまりにも大きくて会期に合っているその人が本当に悔い改めたのであれば限度を超えたそんな厳しくするのではなくちゃんと悔い改めたのであれば許してあげなさいとそうパウロが諭す必要があるほどでした。それだけ彼らは間違ったことを正そうということに対して熱心になってたわけです。そのことの様子が第2コリントの2章の6節から7節のところに記されてました。第2コリントの2章の6節から7節のところにこう書いてました。その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですからって教会会議のことですけど処罰で十分ですからあなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれませんって。それだけコリントの教会の人たちは間違ったことを正そうとしました。こうして彼らはパウロの厳しい手紙に対して会いたいというその絶望とやったことを嘆き悲しむ思いとそして正しいことをしようとするその熱意を持って応答しました。彼らがどのようにして悔い改めたのかについてはまだこの後の箇所にも出てきます。なのでその時に悔い改めというものが一体何なのかであったりとか悔い改めというものがどんな実を見出すのかそういったことはまたその時に詳しく見たいと思います。でも言えることは何なのかというとこの時点にあっても彼らの心というものは態度というものは変わっていたということです。そしてそのことをテトスから報告として受けたパウロの心は慰められますます大きな喜びに満ち溢れていました。皆さん素晴らしいことが起こったわけです。でも今日皆さんにここで注目してほしいところが一つあります。でそれは何かってそれはパウロはコリントの教会が悔い改めたんだというその知らせを信頼するテトスから聞かされた瞬間にそのことを心から喜んでいたということです。皆さんパウロは実際にそのことを見たとはまだここには書いてませんでした。パウロはここでは熱意を持ってくれているということを見たので私たちは喜びにあふれましたとは書いてなくて持っていてくれるということを知らされて彼は大きな喜びにあふれていたわけです。で皆さんあれだけパウロは心が傷つけられて嘆き悲しんでたわけです。にもかかわらずコリントの兄弟姉妹が心砕かれたんだという真の悔い改めに至ったんだとそう聞いた瞬間に彼は慰められて喜んでいました。皆さんもし私たちがパウロの立場であれば果たして私たちはどのように振る舞っていたでしょうか。よく考えてみてください。ここまで見てきたようにコリントの教会の人々というのは自分たちのために全てを犠牲にして熱心に仕えてくれたそのパウロの働きを否定しました。偽教師に騙されていた部分ももちろんあったにしろ彼らはパウロの働きを非難して彼の心に大きな傷を負わせたわけです。あのパウロがもう二度と悲しませるような訪問はしませんとそこまで彼の心は傷ついてました。 またそれだけじゃなくて、教会の中でパウロのことを大胆に咎めて侮辱するような者たちに対して、教会は何にもしなかったわけです。むしろ変わらない愛を持って接していたそのパウロのことを彼らはことごとく踏みにじっていたわけです。思いません？パウロは容易に彼らに対して苦い思いを抱いて、仕返しするようなそういった思いを抱いていたとしても、彼らのことを許すことができなかったとしても、でも皆さん、仕方がないというぐらい彼は傷ついてたわけです。悔い改めというものをテトスのから耳にした時も、やっと彼らは自分たちの過ちを悔い認めたって、じゃあこれまで私にしてきた不当な扱いや恥ずかしめに対して正しく報いてもらおうじゃないかとか、彼らには何度も何度も大きく傷つけられて悲しませられたんだから、だから彼らにも同じ悲しみを味わわせてやろうとか、そう考えてもおかしくないほどの痛みと悲しみをパウロは負ってました。もっと言えば、皆さん、私たちこそこんな弱さ覚えたりしません？誰かから傷つき、誰かから何かの傷を負わせられたのであれば、その傷が大きければ大きいほど相手にきつく仕返しするということを考えてしまったりすることがあります。きつい言葉や思いやりのない言葉で傷つけられれば、そのまま自分もきつい言葉で応答しても構わないって、そう考えて言葉を発するかもしれません。不当な扱いを、恥ずかしみを受けて直接やり返すことができなければ、心の内でその人に対して怒りや不満というものを抱いて、そしてゴシップや陰口という、そんな形で応戦しようとするかもしれません。またある時は、自分の受けたその苦しみや傷の深さというものを相手にも知らせめてやるために、あえて距離を取って冷たく接することもあるかもしれません。あげれば皆さんキリはありませんけども、言えることは一つ、誰かが自分を傷つけた時に、私たちは自分の手で自分が受けたものをそのまま相手にも受けさせようと何らかの形でやり返そうとすることがあったりするわけです。ありません？行動に表さなかったとしても、心の中にそんな思いを抱くことって。でもパウロはそうはしませんでした。彼はこれまで見てきたように、大きな痛みというものをコリントの兄弟姉妹から何度も何度も何度も何度も受けてたわけです。意気消沈して涙を流して、心の内に安らぎを見出すことができないほど思い悩むこともありました。しかしそれでもなお、彼は人々が罪を本当に悔い改め、自分との関係を修復したいとそう望んでいることを聞いたときに、そのことを、そんな彼らを喜んで受け入れていたわけです。言えることは、皆さん、パウロはテトスから話を耳にしたその時には、彼らを許し、彼らを受け入れる、その心の準備がすでになされていたということです。そしてこの準備されていたこの恵みの態度こそ、壊れた環境を修復するにあたって大切なものになります。思いません、皆さん。私たちは時に多くのことに批判的になってしまって、まるで自分自身が裁き主かのように振る舞ってしまうことがあったりします。どうすれば私たちはこのパウロのように仕返しに走るのではなくて、やり返しに走るのではなくて、そのことを受け入れて喜ぶことができるんでしょうか。どうすれば私たちそのような過ちに陥らないのでしょうか。私たちがこのパウロが持っていた恵みの態度というものを準備する上で、少なくとも、もちろんいろんなことは言えますけれども、少なくとも聖書から私たちが忘れてはいけない2つの事実というものがあります。なので残りの時間でその2つの事実を考えてみましょう。まず 一つ目に言えること、私たちが恵みの態度を準備する上で忘れてはならない一つの事実として言えること、それは裁き主である神様の存在です。裁き主である神様の存在です。神様が裁き主であるということです。で、言い換えると、皆さん、これはもう当たり前のことのように聞こえるかもしれませんけど、私たち自身は誰一人として他の人を裁けるような立場にはない、私たちは神ではないということです。私たちは裁き主ではないということです。で、この裁くということに関してちょっと思い返してみてください。イエス様はマタイの7章の1節と2節のところでこんな言葉を述べてました。マタイの7章の1節2節のところを見てみると、そこにこう書いてるわけです。裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。で、この裁いてはいけませんという言葉を聞くと、ある人はすぐにこう考えてしまうかもしれません。はい、裁いてはいけませんって、私たちはどんな問題であろうと決して裁いてはいけないんですって、ダメなんですって、他の人の考えや行動というものは尊重をいつもされないといけないから、たとえそれらがどんなに間違っていたとしても私たちは決して非難するべきではありませんって。でも果たしてそんなことを聖書は教えているんでしょうか。確かに世の中を見たらそれは尊重しないといけませんって、間違っていてもそれを認めてそれを裁いてはいけませんと、そう教えているかもしれませんけど、果たして聖書はイエス様はそんなことを教えているんでしょうか。もちろんそうではありません。むしろ聖書は繰り返し繰り返し、私たち一人一人が正しいことと間違っていることをしっかりと吟味をして判断するということを求めてました。第1テサロニケの5章の21節から22節のところにも、第1テサロニケの5の21から22にも、しかしすべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい、悪はどんな悪でも避けなさいって、正しいことと間違っているものを悪はどんなものでも避けなさいって見分けることが言われてました。また第一ヨハネの4章の1節のところを見ても、第一ヨハネの4の1を見ても、愛する者たち、霊だからといってみんな信じてはいけません、それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい、なぜなら偽予言者がたくさん世に出てきたからですって、試しなさいとありました。またパウロ自身もコリントの教会の中に存在していた、こんな人たちがいたわけです。自分はクリスチャンとそう自称していながら、ことさらに不貧困やそしりなどの罪を犯し続けるようなもの、そのようなものとは付き合ってはいけないと、そう厳しくパウロは裁いていました。このように第一コリントの5章の11節から12節のところに記されています。第一コリントの5の11から12のところに、私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんかって、パウロは内部の人を裁くことはあなたたちの責任ではないですかということを言ってました。そして今私たちが見ているこの第二コリントの内容を考えてみた皆さん、パウロはキリストの福音を離れて罪の内を歩んでいたそのコリントの兄弟姉妹たちに対して、彼らを厳しく戒めて悔い改めるということを求めていたわけです。ですからイエス様が裁いてはいけませんとそう口にされた時、これは全ての面において、たとえ間違いや罪さえも見逃して裁くことを全くしないという話をしていたわけではなかったわけです。むしろ私たちは良いものと間違っているものを、正しいものと過ちをしっかりと見分けて 見分けるということを言われていましたし、私たちは間違っているものに対して戒めることであったり教えることであったり、そういったことも御言葉の中で見て取ることができます。来週そのことに関しても詳しく見ます。じゃあ皆さん、ここで皆様が裁いてはいけないというのが、全ての全く全てのことを裁いては、たとえ間違いや罪さえも見逃すということを意味していないのだとしたら、一体どんな意味で用いられていたんでしょう。皆さん、ここでのポイントはこういうことです。ここでイエス様が禁じていたその裁きというのは、それは人が自分の基準に基づいて行う批判的で偽善的な憐れみのない裁きのことです。もう一回言いますけれども、イエス様がここで禁じていたその裁きというのは、人が自分の基準に基づいて行う批判的で偽善的な憐れみのない裁きのことでした。でこれは皆さん、もちろん時間があればもっと見れますけれども、でもまさにこの当時の律法学者やパリサイ人たちのその裁きというものを特徴づけるものであったわけです。で覚えてます、この人たちというのは、律法学者やパリサイ人たちというのは、当時の社会において熱心な宗教家たちであって、自分たちこそが真理を知っているとそう思い込んでました。彼らは自分たちこそが正しいと考えていたからこそ、周りの人々が自分たちの基準に達していなければ容赦なく無慈悲にそのことを非難していたわけです。マカサ先生もパリサイ人の間違った裁きに関してこんな言葉を残しています。見ていただくと、彼らは罪のために人々を批判していたのではありません。その人の人格や性格、弱さや短所、その人の見た目や服装、その人が自分たちのように振る舞っていないことのために非難していたのです。また彼らは人には見えない理解できない動機までをも裁いていたのです。彼らがしたこと、彼らは自分たちの正しさの基準に人々を当てはめようとし、それに当てはまらなければ裁いていました。彼らは他の人の心の状態なんて誰にも見れるはずはないのに、まるで自分たちが裁き主かのように振る舞って、勝手に推測して判断を下していたわけです。彼らの心には、神様に人々を向けることよりも自分自身の正しさや義というものに人々が目を向けるようにということへの願いというものがありました。イエス様は当然このような自分たちの考えや基準に基づいて行われる、そんなパリサイ人たちの批判的で偽善的な憐れみのない裁きというものを決して良しとはされなかったわけです。でも皆さん、私たちもこのような裁きを下すことってありません？考えてみてください。私たちは他の人が何か過ちや罪というものを自分に対して犯したときに、その人の動機というものを勝手に推測したり、自分の考えに勝手に当てはめて相手を非難したりすることなことはないでしょうか。私たち自身がふさわしいと考える言動を誰かが取っていなければ、自分が正しいと思う基準に達していなければ、相手を批判したりすること、そんなことないでしょうか。皆さん、もし私たちが私たちの限られた知識の中で自分の基準に基づいて何が正しくて何が間違っているのかを決め、人々に対して裁きを下しているのであれば、もし人々の目を神様に向けるのではなくて、自分の正しさを明らかにするために誰かを裁いているのだとすれば、それはその人が何を言わんとしても、それは自分自身を神に見立てているということです。私たちは裁き主ではないのに裁き主をしているということです。神様だけが裁き主なのに、私たちが神様ちょっとどいてくださいって、 私がこのことについて知ってるから、だから私があなたの代わりに裁きますって言ってることと同じだということです。そしてもし自分を裁き主として振る舞っているのだとすれば、それには非常に大きな危険が伴うんだということをイエス様はその後で続けて言われてました。こう書いてましたよね、7章の1節2節の後半のところら辺から、裁いてはいけません、裁かれないためです、あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからですって。ここで言われていたことは非常に厳しく非常に危険なことでした。イエス様は言うわけです、あなた方が裁くその通りに、測っているその通りにあなた方も裁かれ、あなた方も測られますよって、言い換えれば神様は私たちが他の人を裁いているその同じ裁きの基準でもって私たちのことをも裁かれるということです。だとすれば皆さん、よく自分の歩みというものをちょっと振り返ってみましょう。果たして私たちはいつも自分の基準というものを完全に満たしているんでしょうか。私たちが誰かに対して間違っ誰かに対して裁きを下す、そのような時に自分の中にあるのが、もし自分の中に基準があるかもしれません。でもその自分の基準というものを完全に私たちはいつもどんな時も満たしているんでしょうか。答えはもちろんノーですよね。私たちは誰一人として自分のうちに持っている基準というものを完全に満たしているものなんていないわけです。そしてそんな私たちにイエス様が言うわけです。もし私たちが自分のうちに持っているその基準で誰かを裁こうとしているにもかかわらず、その基準をあなた自身が満たしていないのであれば、もし自分が満たしていないその基準でもって誰かを責めているのであれば、その基準をもって神様はあなたのことを裁かれるんだって。だからこそ私たちは他の人に対して自分の基準に基づいて裁きを行うべきではないわけです。誤解がないように言っておきますけれども、罪を指摘するという話はまた来週しますけど、それとこれはまた別の話です。ここで言われていることは、自分自身の正しさの基準に基づいて、自分も果たしていないそのものに、その基準に基づいて、その基準を振りかざして裁き主として振る舞うのは私たちの役割ではないんだということです。裁きを行うのは神様の働きです。どんな問題であろうとも、この方だけは必ず正しい完璧な基準で全てのことを裁かれるわけです。私たちにできることは、この方の手を差し伸べて、どけて、私がやりますじゃなくて、私たちはこの完璧な裁き主がその働きをなすように、そのことの方の御手に委ねるということになるわけです。かつての信仰者たちはそのようにして歩んでました。一つの例を挙げるとしたら、エジプトに奴隷として売られたヨセフが彼の兄弟たちと再会した時の様子が創世記の50章のところに記されていました。皆さん、創世記の50章のところを見た時に覚えていると思いますけれども、ヨセフは兄弟たちによって奴隷としてエジプトへと売られていたわけです。そして父であったヤコブが死にました。そしてヤコブが死んだ時にヨセフの兄弟たちはこんなことを思うわけです。そのことが50章の15節に書いてました。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見た時、彼らはヨセフは我々を憎んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言ったって。兄弟たちは心配したわけです。自分たちはひどいことをしたって。そしてヨセフはまだそのことを恨んでいて、仕返しをするかもしれないって。でもそんな彼らに対してヨセフはこのように言ってました。50章の19、20節のところに、ヨセフは彼らに言った、恐れることはありません、どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。 ヨセフは言ったわけです。そんなことは私の役割ではありませんって、私は仕返しはしませんって、私が神の代わりでしょうかって。ヨセフはひどいことを確かに彼もされました。しかしそのことを許したわけです。神様の御手に委ねていました。そして神様はここでも書いてましたけれども、悪を図ったけれども人々が、しかし良いことの計らいへとなされたわけです。ですから私たちがこの変われた環境を修復することを考えるときに、私たちがいつも裁き主となって、誰かがやったことを裁いて裁いて裁いている、そのような状態だと、その関係がどうなるかは皆さん想像ができるはずです。ここで一つ言われていたこと、それは裁き主は神様だということでした。その方に私たちは委ねることができるわけです。そしてそれに関連して、二つ目に恵みの態度を準備する上で忘れてはいけない事実、それは神様が裁き主であるだけじゃなくて、裁かれるべき私たちだということです。私たちは裁かれるべき存在だと、存在であったということです。裁かれるべき私たちだということです。改めて考えてみてください。私たちというのは裁き主では到底ありません。しかし私たちは裁き主であるだけじゃなくて、私たちはみんな神様の完璧な基準を前にすれば、全てのものがそれを到底満たすことのできない罪人だということです。だから皆さん、私たちが裁く裁かないとかいうことを考える前に、私たちが覚えなければいけないのは、私たちは本来であればみんな神様の御怒りを受けて永遠の地獄で滅ぶべき存在だったということです。そしてそんな私たちを神様がただ恵みによって、キリストによって救ってくださったわけです。私たちがそれに値したからではなく、私たちが神様の敵として歩んでいたその時に、この方は愛を示してくださいました。ローマ書の5章の8節に書いているように、ローマ書の5章の8節に、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますって。私たちがあなたのことなんて知りませんって、あなたに従っていきたくもありませんって、あなたなんて私の人生に、私の生活にはいりませんって、そう言って逆らって敵対していたその時に、神様は私たちに愛を示してくださったわけです。皆さん、これが私たちの姿だということを忘れてはいけないということです。裁き主としての振る舞いよりも、私たちは許されたものなんだと、本来であれば裁かれるべき存在だったんだということを忘れてはいけません。だから皆さん、誰かが私たちに罪を犯したときに、もちろん私たちにはそのことに対してやり返そうとするその誘惑がやってくることもあります。相手が繰り返し自分を傷つけて悲しませれば、そのことをいつまでも根に持って相手を責めることも、そうしたらいいんじゃないかという誘惑もやってくることはあります。でも私たちはそれをしないわけです。なんでかって、それは私たちこそが本来であれば裁かれるべき存在であって、でもその私たちが神様の前に恵みによって救われたんだということ、そのことを覚えているからです。ですから、もし私たちが許すことに難しさを感じることがあれば、いや、私たちはそのように許すことに難しさを感じることは多々ありますけれども、でもその時こそ十字架で私たちに示されたキリストの許しというものを思い起こし続けることです。皆さん、キリストは私たちの罪をどんなふうに許してくれました？キリストの許しには決められた回数というものありました？あなたはこれだけの罪をもう犯したので、もうこれからはもう二度と許されることはありませんって、そんな限度があるものでした？そんな限度はありませんでした。主は私たちの過去も現在も未来も、その全ての罪を許してくださったわけです。キリストの許しというのは、私たちが何かを達成したから与えられたものでした？私たちが何か正しいことをしたから、だから神様が与えてくれたものでした？ そうではありませんでした。主は一方的な恵みによって私たちの罪を許してくださったわけです。私たちは誰一人として正しいことをすることすらできませんでした。でもそんな私たちに対して一方的な恵みを神様が注いでくださったわけです。キリストの許しというのはこの部分は許すけどでもこの部分は許しませんっていう、そんな部分的なものでした。そうではなかったわけです。主は私たちが心から悔い改めて罪を告白するのであればその罪を全て許してくださると、そう約束してくださってました。私たちの愛する主はこのようにして私たちのことを愛してくださいました。そして皆さん、完璧な教会というのは皆さん私たち存在しないし、罪を持っていない人も当然いません。私も罪を持ってるし、皆さん一人一人も罪を持ってるし、だからこそすれ違いであったり争いというものは残念ながら起こってしまいます。それは必ずやってくるわけです。問題はそれが起こった時にどのように応答するのかということです。鍵はいつもイエス様の十字架にあります。この方の姿を覚えて互いに愛を持って許し合うことを実践していくことです。パウロはコリントの教会からさまざまな苦しみというものを受けて大きく傷つけられました。しかしそんなことを根に持って彼らに仕返しをしようとはしませんでした。彼は自分が裁き主となることはしなかったわけです。むしろ心から悔い改めたその兄弟姉妹たちのことを知らせとして聞いた彼は一緒に喜んでいました。彼の心には準備されていた恵みの態度がありました。皆さん、私たちも主権者であり裁き主であるその主を覚えることができます。そして私たちの罪をあがなってくださったその主の血を、血潮を罪と私たちの罪をあがない出してくださったそのキリストの十字架を見上げることができます。恵みの態度を準備することです。私たちの主はどのように私たちを愛してくださったのかということを、どのように許してくださったのかということを覚え続けることです。難しいチャレンジなことかもしれません。でも私たちはそのことができるように変えられ、聖霊なる神様が与えられ、御言葉が与えられました。だからこそ神様に喜ばれるものとして、御言葉に従うものとして、ぜひ共に成長していきましょう。最後一言を祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今日もこのようにしてあなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を通して御心を知り、そして何よりも私たち一人一人がイエス・キリストの十字架によって許された、どれほど大きな犠牲を持って許されたものかということを改めて考えることもできました。神様、どうか私たち一人一人が罪を許されたものとして、私たちが他の人を許すものとして成長し続けていくことができますように。私たち一人一人本当に愚かで弱くて、さまざまな誘惑に負けて罪を犯してしまうことがあります。あなたの助けがなければ私たちは歩んでいけませんから、どうか神様、私たちを続けてその信仰を強めて守り導いてくださいますように。そしてどうか私たち一人一人がこの救いを楽しむ、自分のものとして楽しむだけでなく、この素晴らしい救いを周りの人にも伝えていくことができますように。そして全てのことを通して神様、あなたの偉大な皆がますますお目立たえられますように。一切のことを感謝して全てを見て委ね、イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。